この13章ではアムノンの死のことが記されてあります。まあ、一節のところにはダビデの子アブサロムにタマルという名の美しい妹がいたとあるわけですけれども、アブサロムとタマルの兄弟、そしてまたこの異母兄弟であるアムノンはこのタマルに恋をしたということであったわけですけれども、それはもう純粋な愛ではなくてもう肉の欲望であった。なぜならばこのタマルを愛するといってもこの策略を持って来させ、そして乱暴を働くというようなことをしたわけです。そして15節を見るならば、アムノンは激しい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりも大きかったとあるわけです。ですからこのアムノンは純粋にタマルを愛するということとは全く異なって、ただ自分の欲望を満たすというようなことを行ったわけです。まあ、その時には3節を見ると、このダビデの兄弟、まあ、兄であったシムアの息子でヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブは非常に知恵のある男であったとあるわけなんですけれども、その知恵っていうのは、まあ、言うなればその欲望を満たすための知恵であり、決して神様の知恵とは全く異なるものであって、アムノンをそそのかして仮病を使い、そしてタマルを呼び寄せて乱暴を働かせるというようなことであったわけです。まあ、欲望によるならばそれはもう永遠の滅びに行ってしまうということを私たちは気をつけなければならないわけです。まあ、自分自身の動機が愛なのか欲なのかということを私たちはまずことを行う前に神様の前に祈り、そしてまたその結末が一体どうなるのかということを私たちはよくよく知らなければならないわけです。まあ、元はといえば12章に出てきたこのダビデの姦淫の罪、12章の10節を見ると、今や剣は常しえまでもあなたの家から離れない、あなたが私を蔑みヒッタイト人ウリアの妻を奪い取り自分の妻にしたからだと、あなたが私を蔑んだと神様はそのように言われるわけです。私たちは絶対に主なる神をないがしろにしてはならないということであるわけです。私たちは日々の生活の中に本当に神を恐れ、神を敬い、神の御心の中に生活しているだろうどうか、そのことを私たちは点検しなければならないわけです。そしてこのアムノンが罪を犯した、この時にダビデはそのアムノンをいさめるべきであったわけです。ただ彼はもう怒った、その感情だけしか表していないんですけれども、もし彼がこのところでアムノンに対して正しい処置をなしていったら、その後の悲劇を食い止めることができたんではないだろうかということを思うわけです。私たちは罪を甘く見てはならない。この罪に対してまた罪が生まれてくるということを私たちは知らなければならないわけです。アブサロムはこの自分の妹タマルが恥ずかしめられたということについて、この心の中では非常にこのアムノンを憎んでいた、22節に出ているんですけれども、その憎しみがやがては大きくなっていく。私たちもこの憎しみでじゃあ物事が解決するんだろうか、絶対に解決はしないわけです。それこそ、アベルとカインのあの罪のことが創世記の3章に出てくるわけなんですけれども、このカインは罪を納めるということができなかった、そしてアベルを殺してしまう。このアブサルムもアムノンを憎み、その憎しみ 治めることはできなくなってしまって、ついにアムノンをアブサルムは殺してしまうというようなことが出てくるわけです。私たちは本当にこの罪の解決を得ない限り、それはもう憎しみや怒りとなってしまい、悲惨な結末になってしまうということを私たちはしっかりと覚えておき、そして罪の解決はどこにあるんだろうか、イエス・キリストの十字架のみが唯一の解決である。私たちは心の憎しみを取り除いていただき、そしてその怒りをもこの十字架によって沈めさせていただく。御子イエスの血、我らの罪より清めるというその約束を私たちはしっかりと心の中に与えていただいて、まず自分自身の心の中にある怒りや憎しみを取り除いていただき、そしてまたこのイエス・キリストの平安、心の平安を与えていただいて、そしてまた信仰によって勝利していくものにさせていただきたいと思います。